はいどうも。
はいどうも。
山崎です。
親分です。お疲れ様ですね。
いやもう、ま、ね、今日はね、はい、また早起きてもうて。
早起きてもうた。
早起きてもうて。
今日ね。
はい、そう昨日ちょっとなんかバンドのリハーサル遅までやっとって、
うんうんうん、
で今日撮らなあかんから、うん、ゆっくり寝たよ、
うん、
収録の時ぐらいちょっとテンション長く打ちたいなと思って、うんうん、で朝ゆっくり寝よう思って戻ってんけど、目覚ましをまたいつもの感じやな、目覚ましより早めです
よ。ありますよね、よく休みの時とか
で。来たの今日4時半やん。
4時半いいっすね、
早
い。
寝た2時やん。
僕今日昨日の夜10時に寝ました僕。で今日9時ぐらいまで俺がっつり寝てたんちゃうかな。
ああ、ええな。
そう、めっちゃ寝たと
思う。9時俺思いっきり部屋掃除して洗濯して、でもうこのまま泊まったらあかん思って、外ジョギング行って。
ジョギング行って活動的ですね。
もうほんで山の上の公園まで坂道ずーっと走って、
うんうんうん
で、公園でトレーニングして。
なんか走り込むんですよ。結構坂道やっちゃうんですね。
距離走る時と、うん、距離短めにして、うん、負荷をかける時と、
まあ、ダッシュとかがほんま無理で、昔ね、なんか、いろいろ、まあ、その時々によってね、住環境もあり、マラソン、例えば近所走ろうってなったらコースでおのずと決まるじゃないですか。
あ、
その時期って、ね、いつもそのコースを走ってるとかってあるじゃないですか。
ありますね。
あって、んで、一時期その、すげえ坂道をコースに入れてた時期があったんです、
はい、
僕。
はい、はい。
で、その時はそこそこなんか頑張れたんですけど、一回でもそれやらんくなったら、もう坂道もう歩く癖が完全についてますね。ちょっとその、走るとかしても。
足を上げずに、なんていうのかな、ゆっくり長距離走る時の、
うん、
体の使い方と、
うん、
ダッシュで足を上げる時の、もも上げっていうか、
うんうんうん、
いわゆるその腸腰筋を使うトレーニングと、やっぱり使う筋肉が若干違うから、
うん、そうですね。
やってないと、
うん、
足が上がらなくなる。
そうそう。でも楽をして走るみたいなことばっかり覚えてしまってるから、なかなか太もも上げようかなって結構きついかもしれないですね。
特にその、ヤブさんなんかマラソンにも出てはるから、うん、そしたら、その、長い距離を効率よく走るためのトレーニングに、体もなってきてるから。
うん、そうなん、そうそうそうそう、うん。あんまダッシュする必要性が今までなくて、
うん、
なくてというか、ね、わざわざしんどい思いしてやらんでもええわみたいな、ね、結局やらないままで最近はずっとって感じですけど。
短期間走り切るよりは、その4時間なり5時間なりを、うん、休まずにきっちり走り切るっていう。
そっちの方が楽しい、楽しいっていうか、そっちばっかりやってますね、なんか。
だからもう体の特性が違うからね。
どうなんでしょう。
それはあるんですよ。
そうですよ。どうです?それ結構なんかあれですか?ずっとコンスタントに行けてます?走ったりとかって、トレーニングしたりとかって。
ですね、私ちょっと今左肩を痛めてしまいましてですね。
はあ、
ちょっと首を、
うん、
最初痛めて、
うんうん、
で、首から肩にかけて痛めてがあって、
は
あ、で、首はまあ、そのカイロプラクティックとか行って直したんですけど、
うんうん、
左肩の痛みが全く取れず、で、今ちょっとその、病院に行ったりとかして、
うんうん、
ちょっと肩周りの筋力トレーニングをするとか。
肩周りが凝ってるとかそういうんじゃ全然なくてって感じなんですか?
凝りを感じることはあんまりなくて。
そうなんや、
うん。
上がんない、動かないって感じなんですか?
肩とか動かす角度とかによって、うん、すごいやっぱり痛みが、かなり痛みがしたりとか。
ああ、そうなんですね。
寝起きはね、ものすごい痛くて、目が覚めるぐらい。
うん、あ、そうなの、
ね、俺それで目覚めたんかな。あ、そうか、痛いね。
なるほどね。
こっち痛いね、ほんまに。
うん、そうなんや。でも、今もお昼過ぎ、お昼ですけど、もう今って平気ですか?
今は角度によっては痛いですけど、
うんうん、
まあまあ、大丈夫ですね。ちょっと気温が上がってきたんで、
うん、
あ、少しマシかなと。
はははは
で、ね、その、例えば、まあ、トレーニングするときに僕、シャドーピッチングとか、タオル使ったり、
うん、
まあ、まあ、時々ボールを実際に投げたりするんです
けど。あ、そうなんですね。
やるんですけど。
めっちゃ鍛えてますね、なんか。すげえ、かっこいい。
いろいろやってるんですよ。
へぇ、
その時に、その、肩の動く位置とか、
うん、
あ、そういう、なんていうかな、腕の角度とか、
うんうんうん、
そのスイングプレイみたいなものって意識をすごいすると、うん、あ、ここの、体の部分が下がると痛みが出るとかっていうのがすごく、だんだん分かるようになってきて、そうするとこのキャッチボールとかピッチングの動作の時に、だから下半身を使わないといけないとか、そういうことが、そう、理論が分かってくるんですよ。
すげえな。
面白いんですよ。実際これまた後で僕キャッチボールもしね、できるようになったら、こういうふうにやったら、 実際ちょっと僕、ある人で、うん、ピッチングコーチの真似事みたいなのを死んだ
んですよ。ああ、そうなんですか。
普通にボール投げてって投げさせて、うんうんうんうん、で、じゃあ腕ここ、腕をある体の中の位置に入れてみてって投げさせたら、うんうんうん、山なりでポヨーンってボール投げてた人が、うんうんうん、急に球がグンと走る。
嘘、俺それやりたい。俺ね、めっちゃ下手なんですよ、そのキャッチボールが。ああ。なんか肩を、肩甲骨付近を動かす、ことって今までね、全然その、幼少期からしてきてないから、ええ、肩がもう全然回ってないってよく言われてて、あなんかもうめちゃめちゃ、ね、ボールを投げるフォームが変なんですよ、僕。あそれをちょっと見ていただきたい。
もう私、良ければ、はい、ピッチングコーチの。
はい、もうめちゃめちゃいじられるんですよ、まあ。それは直したいね。
でもちょっと変えるだけなんですよね。
うん、あ、そうなんです、ね、
ちょっと変えるだけで、意識を持っていき方を変えるだけで、うんうん、体の使い方がすごい変わってくるんで、へ面白いですよ。
そうなんですね。
そうなんですよ。
もともと首がちょっと気持ちが悪くて、調子悪くて。
もともと僕首が弱くて、うん、こう、頸椎が、うん、弱いんですけども。うんうんう
ん、で、そのなんか首を痛めたとかおっしゃってましたね、なんか。グヒッてやって。
痛めましたね。ね。めちゃくちゃ痛かったですね。うんうんうん、で、それでその首周りのとか肩あたりの筋肉をつけた方がいいというふうなのを、まあ、カイロプラクティックの先生とか、うんうん、理学療法士の先生にも
同じことです。ああ、そうですか。
で、もう結局その普通に整形外科行っても、湿布薬もらうとか、鎮痛剤もらうっていう、その対症療法しかないから、
ああ、なるほど。
それやったらもう根本的に直したろうと。
カイロってあれっすよね、保険って出ない。保険効かないっすよ。
カイロ保険効かないですね。
ね。そうなん。僕も一時期カイロ行ってたけど、結構高かったもんな。はい。めっちゃいいですけどね、ボキボキってやって気持ちいいし。
あれは気持ちいいですね。ね、うん、やっぱりその、年に2、3回ぐらいは行って、うん、ちょっと体を整えた方がいいかなと思いますけどね。
そうか。怪我です。僕も怪我。この間まで、僕、去年に一回足をすげえ怪我して、何やっけな、はい、マラソン大会中に、くじいたんや。くじいて、あれ何やったっけな、剥離骨折の手前のやつ、人体損傷ってやつ。
人体損傷。
人体損傷で全然歩けなかった時期があって、左の、その時は左の足首やったんですけど、
ああ、はいはいはい。
今これ収録3月初めぐらいなんです
けど、ね。これ3月初めぐらい
で、ね。で、1ヶ月ぐらい、1月の終わりぐらいに僕肉離れを起こしまして、そうなんですよ。山崎さんに速攻俺連絡したんですけど、痛くて動けへんっつって。
ああ、はい、俺がすぐ病院行けるってやつ。
そう。左ももの、左ももを、怪我したというか、もうがもう、肉離れでもう全然力が入らなくなって、はい、ずっともうものすごい痛いところがあって、で、そこに関連した筋みたいなところも全ビビって固まっちゃったかわかんないですけど、膝がとにかく曲がんない時期が、2、3週間続いたんちゃうかな。もう結構辛い時期でしたね。
結構2、3週間やったら重症やと思う。
なんですかね、うん、もうだから、やばいなーみたいな。その、なんていうんですかね。そうなった時は僕、で、なんでなったかが全然覚えてなくて、
うんうん、
前の日の夜に、ライブを出させてもらってて、ライブで弾き語りの演奏、お世話になってる人の演奏を見に行った後に、
はい、
ゲストで出させていただくって機会があったんです。
あ
で、僕ちょっとあまりにもそこにちょっと力を入れていたというか、ここで失敗できへんなみたいな感じで、ちょっと気合を入れて演奏してしまったので、終わってからその反動でガンガン飲みすぎてしまったわけなんです。
なるほど。
そう。で、後々聞いて僕もそのあたりから全く記憶がないという状態なんですよね。で、そんで僕昨日どうでしたかみたいな話をいろいろ聞いていくと、それ大阪付近の、バーだったんですけどね。
はい。
を、10時半に出たと、一人で。
おー、バーを10時半に出た。まあまあまあまあ、いい時間ですね。
そうなんですよね。で、僕その日、地元三田市まで帰るの約1時間ほどなんですね。帰るので、なんですけど、僕今、新三田駅に帰ったんですけど、
はい、
新三田駅に着いたのが、夜中の1時やったんです。
夜中の1時。
だから、大阪のお店を出たのが10時半で、帰ったのが、少なくとも、駅に着いたのが1時やったっていうことは、
はい、
2時間半家にかかってるわけなんですね。
それちなみに普通に帰ったら、うん、はい、何分ぐらいで帰れるんですか？
もう1時間、もうほんま1時間ぐらいです。
1時間ぐらい。
1時間、かかって1時間ぐらいちゃうかな、その駅までやったら。
ということは、1時間半どっかにロスタイム
が。どっかで何かがあって、そんで、その時に、その日に被ってたニットキャップがないのと、
はいはいはい。
あと、その、ちょっと前に僕、Bluetooth のイヤホンを買って、もう最高とか言ってたんですけど、
うん、
その買った Bluetooth のイヤホンもなくしたという。うん、 それで足が、左足が、その、肉離れを起こしてて、右足が、その、なんていうんですか、擦り傷だらけあって、
ああ、どっかで転倒したんかもわからない、
ね。かもしれないですね。で、変なのが、パンツの中から枝が出てきたんですよ。出てきたから、どういうことっつって。その、どの局面でパンツに枝が入ったんやっていうのも全くわからないです。
枝ってのはその、木の枝。
木の枝ですね。木の枝。
木の枝って木に生えてるもんやから、うん、そんな普通にありとったら刺さるもんじゃない。そ
う
そ
うそう、草むら的なところにどっか行ったのか、どうしたのかっていう。だからその、足を怪我してるっていうのも、昔あったかと思うんですけど、太ももの外側を蹴られたらめっちゃ痛いところあるじゃないですか。
ああ、ありますね、ありますね。
そこなんですよ。そこがもうずっと痛くて、ずっと痛くて。だから、初め人に蹴られたんかなと思ったりとか、
うん、
でも、うん、結局まあ分からずじまいで、記憶は戻らずじまい。記憶とその、
ニットキャップと。
ニットキャップと、そう、戻らずじまいやったんですけども。
ああ。
そうそうそうそう。そうなんですよ。だから、この1ヶ月はなかなか辛い思いを。いたしておりまして。
結構大変やね。
大変でした。ここで、こうで、まあ言ってるんですけど、基本的に周りには筋トレ中に、どうしたんって言われたら、筋トレ中に痛めたって嘘ついてましたからね。そうそう。
もうでもこれ喋ってもだから、もう、
あかん。もういかんなって、もう、
もう時効、
うん。そうなんですよ、時効。もう、うん、そうですね。もう行っちゃったって思って。うん。
あれね、そ
うな
ん
ですよ。まあでも気ぃつけないといけないですよ、もう。ね。
もう、飲み方がほんま大学生みたいな飲み方してる
ね。ね、そうなんですよ。で、ね、抵抗力がなくなってるから、
うん、
ガタきちゃってるわけなんですよね、これ。
で、多分変な酔い方しやすい年に、
ああ、そうかも、
なってきているから、僕らも。
結構記憶なくすんですよ、僕。なんか、前も、前とか、この一週間ぐらい前も、その時も連絡したの、記憶なく、また記憶なくしたって。
ああ、なんか、俺直近で2回ぐらい来たね。
そうですよね。なんか、その時ってね、なんかその、タンカレーってやつ飲んで、
はいはい。知らんわ、そのタンカレー。
タンカレーって何やったっけな。まあ、なんかそういうやつがあるんですよ。なんかウォッカかなんかわからへんけど、
うん。
タンカレーってやつを飲んで、ジンやったかも。まあ、いいや。それと生ビールでしょ、
うん、
んで、ソルティドッグや。ソルティドッグ飲んで。
ああ、ウォッカ系ですね。
で、あと、ウイスキーやね。ウイスキー飲んで。
ああ。
してましたね。ご機嫌に飲んでて。
4種類いってもたわけです
。行きましたね。
あれですよ、アドバイスをさせてもらうとなると、はい、やっぱり、3種類以上は飲まない方がいいですね。
うん、あそうなんですね。
そうです。例えばビール飲んだら、あともう1種類、
うん、
日本酒だけとか、
うん、
ワインだけとか、風にしないと、3ついったら、悪酔いしてしまうから。
山崎さん、記憶なくしますっけ？なくさないんです
か？いや、なくしますよ。
なくします？
なくしますけど、なんか最近は、ここから行ったら多分完全に飛ぶやろなっていうのがわかるから、
うん。あ、ちゃんとコントロールできるようになってるんだ。
飲むお酒の種類が僕は、きついのを飲まないから、
うんうんうん、
ビール、日本酒で、焼酎でも絶対割るし、
うんうんうんうん、
もう、体が回復しないのよ。
ああ、なるほどね。
もう、しないんですよ。で、そのなんか、うんうん、体重も90キロとか100キロとかあったら、
うんうんうん、
耐えれるけど、
ああね、
俺ちっちゃいから。
山崎さん、体重軽そうですよね。
俺60キロないからな。もうあかんねん、ほ
ん
と、
うんうん。
気ぃつけなあかんねん。そうですよ。
気をつけましょう、もうね。もう大学生じゃないんですからね。
そうですよ。もう卒業してね、もう10、うん、もう20年近く経つ。
そうそう。早四半世紀経とうかという。そこは言い過ぎか。う
ん、いやいや、そうそう、そんなもんです
よ。まあそんな感じですね。
僕らもいい加減せなあきませんよ。
そうですね。
そうですよ。いや、でもね、コナン、思っとったら、
うん、
昔の人から見たら、うん、僕らなんかほんま弱いなと思われてると思いますよ。
まあ多分まあ単純に力を使うことは減ってるんだろうね、きっと。
絶対。
まあ、機械もあるし、ね、うん、うん、便利なもんあるからね。
あるし、
うんうんうん。
で、なんかあったらちょっとすぐ車乗るとか、
電
車乗るとか。
そうね、確かに。
そうなんですよ。うん、僕も一回その、東京都内を、うん、地下鉄乗らんと、歩いて一応行ったろうって、東京駅から渋谷まで歩いたことあって。
あ、そうなんですか。それってすごいんですか。
ね、結構距離あるんですよ。地下鉄の、半蔵門線っていうラインがあって、うん、その駅の真う、あ、線路の真上を歩いたんです
けど。ああ、そうなんですか。へ
え。3時間近くかかったかな。
え、そんなするんや。
距離。
距離3時間歩いたらでも15キロぐらいです。
15キロ。でも多分ね、ちょっと疲れてスピード持ってくるから、
うんうん、
そんなに歩いてないと思う。
ああ、そうなんです、ね、
うん、で、信号止まるし。
うんうんうん。あ、そっか。
うん。
まあ、10キロぐらいはでも軽くある感じですね、きっと。
で、なんていうかな、都心ってやっぱり皇居があるから、ちょっと迂回して歩かなあかんようなことが割と、
うん、そうなんや、
多いから、直線距離はそうでもないんやけども、うんうん、
まあ、歩いた道のり的にはちょっと大変やったという。
割と、だからこんなもんでヘタレ取って、これ江戸時代の人って、ほら、参勤交代やったら、鹿児島から江戸まで、
うん、あ、そうそうそう。
歩きよったんやで。
うんうん。みんなしてね。
みんなしてね。もう三田大阪の距離の比やないからね。うんうんうん、
あれでも途中でいっぱいが数減ったりしたらしいっす。
あ、そうなの？
で、なんか、俺何のドラマやっけね、最近フールで見ましたよ、それ。
あ、最近
交代。最近交代をするドラマ。
そうなんや。
めっちゃ面白かった。うん、そうそう。で、要はめちゃくちゃ歩くわけですよ、あの人たちって。
すごい距離やんね。うんうん、だそのなんか、なんやろ、手前の相模藩とか、うん、あっちの駿府の方とかやったら近いからいいけど、うん、それは薩摩とか、うん、なんか大隅屋とか、うん、あの日向とかやったらたまらんで。
まあ俺今出てる名前が全くわからへんから、あ、そうなの、遠いの近いのぐらいしかわからへんけど。
九州の南の端っ
こ。ああ、そうなんですね。なるほどね。
海越えなあかんし、うん、四国から回んのか、うん、その上の福岡、うん、福岡言わへんな、江戸時代もなんていうの知らんけど、うん、そっちから回って、うん、なんか知らんけど、うん、で、言うたらあれやんか、その、全国営業会議みたいなのを、年に一回やるからお前ら来い言
う
て、
うん、あ、そうなんです
で、出張旅費出さへん。っていうことやん。
そうなんや。
旅費出へんって、自腹で行かなあかんから、うん、大変やねんって。
そうなんですね。
そうなんですよ。ほんで、家が、その、地元と、江戸と2個あるから、うんうんうんうん、それはもう、地元に残した奥さん、ね、うん、江戸に、当然愛人もいますから。
うん、当然ね。なるほどね。
当然いますからね。
当然ね。当然のように。
うん、単身赴任のお父さん方はそうじゃないですか。
うんうんうん、いや、わからへん。まあ、知らないけど、そうなんかな。
うん、ね、うんうん、なんかそんな気もしますけども。でも、絶対江戸時代の、方が体は強かったと思うんです
よ。いや、絶対そうですよ。今の話聞いただけでも、だって、そんな歩くこと現代人ないもん。
現代人ないもん。
ないもん、そんな。
ほ
ん
で、女性でも、米ながら普通に数えて歩とったらしいからね。
ああ。
一票やから、ね、60キロ。
うんうん。あ、そうなん
?60 キロぐらいあるから。で、俺、何やろ、今でも地元の方行ったら、やっぱ、その、農業地帯とかがあるから、うんうん、そしたら、一票は無理やけど、うん、20キロ、30キロの米袋を、お母さん方みんな担いで歩いて
はんねん。あ、そうか、じゃあそんな残りはあるんですね、やっぱその。
あるんですよ。
お米を作ってね、関わってる人たちとかって。
そう。
ね。もともとそうやけど、昔はでも多分もっとやったんやかな。
もっとそうだったんですよ。うん、だからそういう昔の人らとかから見たら、うん、そら都会に暮らす奴らなんかひ弱やなと思われてるやろ
し。まあかもしれないですね、それは。
そんな、米ながら担いどる言うたら、うん、ね、今なんか女の子は力仕事なんかしなくていいのよ、とか。昔とね、こらボケーとかって。
まあまあまあまあまあ、時代にね、あれそうです
絶対。でも田舎のお母さん方からしたら、やっぱそう思うらしいですよ。うん、
あ、話そうかそうか。ああ、なるほどね。まあまだその名残がちょっと残ってる方の人たちから言ったら、
そうなんです。
何言ってんだと。
こんな女でもモテるわしまいに男がいたら2個モテとモテるか
そうなんですね。
そうなんですよ。だから何なんですかね、その、車とか、その、鉄道とか、そういう生活環境の違いもあると思うんですけど、やっぱり食い物じゃないかなって。
食い物ね、まあ食い物もだいぶ違ったんですかね。
なんか実際、なんか明治維新ぐらいになった時に、うんうんうん、そのヨーロッパの人が日本にいっぱい来て、うん、で、当時、その江戸末期とかの日本人って世界最強の肉体を持つ民族って言われてたらしい
んですよ。そうなんですか？
らしい
ん
よ。筋肉の質とか、パワーとかが、うんうん、瞬間の爆発力とかがすごく新しくて、うんうん、で、そのドイツのある医学者の人がサンプルを取って調べて、うんうん、そしたらその、日本人がなんで強いかって、その理由が、うんうん、お米と味噌を食ってる、その食生活が最強の肉体を作ってるっていう。
なんか宮沢賢治の雨にも負けずになんかすげえ米食ってる描写あるんですよね、
確か。あ、そうそうそう。
一日何合の米食うみたいなのが、それがすげえ。
あれ何合やったっけ
?4 合って書いてたっけな。いや、ちょっと今ね、それが覚えてないけど、うん、なんかすげえみたいな。
めっちゃ米と味噌食ってん
じゃん。そう
そうそう。うんうんうん。そうそうそう。それで、その、欧米ではその、うん、なんていうかな、18世紀、19世紀に栄養学っていう学問が確立されて、
ああ、
例えばタンパク質を取れとか、炭水化物がこれ、脂質がこれとかっていう風になっていったものが、うんうんうん、あ、一見栄養素区分やったら、そんなバランスがいいとも言えない日本の食生活が体が強いし病気にならないのはなんでや、
うんうん、ああ、そうな
の、調べたドイツの学者の人がいて、
うんうん、
そしたらその日本の米と味噌の、
うん
うん、と、その、や魚とかです、ねうんうんうん、伝統的な食生活が原因だったっていうの
を
ヨーロッパの学会で発表したらしい。
へ
ー、そしたら栄養学とか、うん、その西洋医学の学会から、
うん、
総攻撃になって潰されて。
あ、なんでなんですかそれは。
栄養学の権威が地に落ちるからダメや。
要は今までの栄養学で培ってきたことと全くそのセオリーに、今まで作ってきたセオリーに全然反してることやってんのに強いっていう風なことがわかるから。
わかるから。
あ、
そうなんですよ。それで結局そのドイツの学者さんとかは、その抹消されてしまって。
そうなんや。
で、実際その、なんか、 日本がその太平洋戦争負けた後に、
うんうん、
マクドナルドとかいう欧米の食い物が入ってきて、
うん、
そうしたらやっぱ日本人がどんどん体がやっぱ弱くなったっていう風に言われてるらしいんだけど、
なんか体でかくなってってるし、栄養はついてきてんのかなみたいな勝手に思ってましたね。
あのサイズは確かにでかくなってると思うんだけど、うんうん、そのパワーが、例えばその今俺ら20キロの米俵持て言われても結構しんどいと思う。
結構しんどいと思うんですね、それは。
昔の人らは、うん、そう慣れもあんねんけど、うん、結構ひょひょ持ちょったらしいけど。
そうなんや。
うん、そういう違いとかが、やっぱ食生活の違いによって、だから、なんていうかな、花粉症が増えたりとか、
うんうんうんうん、
あの、あとは癌が急増したとか、
うんうんうん、
戦前は大腸癌とかなかったらしいからね。
あ、そうなんや。
うん、で、俺もその、まあ、外食とか多かったり、肉よく食いたい人って言うと、うんうんうん、最近、半年か1年ぐらい自炊が増えて、
うんうん、
米と味噌汁毎日食うようになったら、
そう。
体がちょっとやっぱ強くなってきた気が。
そうなんすか？
バテなくなったっていうかね。
うわ、そうなんや。
うん。あの、筋肉の回復力とかが、うんうん、なんかちょっと上がってきた気が。
あ、そう。
うん。
そっか。
そうなんですよ。
まあ、でも、タンパク質も取って、野菜も取って、かつその、ご飯も適量食べてるっていう感じなんですかね。
うん。
そうなんやな。そっか。
まあ、その食生活変えたっていうのも、なんていうかな、あの、体に酒が残りにくい飯って何やろっていうので、いろいろ、あの、試行錯誤した結果がたどり着いたのが、
うんうんうん、
その、日本式の和食やったんよ。
ああ、そうね。
たまたまそうやって、おかしいな、何やろ思って調べとったらそうやったっていう。
ああ、そうなんや。
らしいんですよ。
だから、味噌汁はなんか、効いてる気はしますけどね、飲んでたら。
あの、二日酔いいいから、うん、俺その、鳥取の友達の家に行った時には、うんうん、翌朝は絶対あの、新事故のしじみが入ったし。
あ、そうなんだ。量さん飲むから。
めっちゃあ
そっか。
この頃はもう、翌朝何も食べれへんから、味噌汁だけ飲み。
うんうんうん、
そこのお母さんが出してくれるんですよ。
そうだね。
美味しか
った。ありがたい話ですね。
ありがたいですよ。そら、で、ビール50本も開けたら、
いっぱい開けてるんや。そうか。
そうなんですよ。
すごいな。え、玄米とかそんな食べてるんですか？
僕、玄米は食べてないんですけども、うん、あの、炊くのは大変やから、食べへんねんけど、
うん、
あの、ぶずき米町が、
うんうんうん、
米屋とか行ったら、
うん、
あの、俺真っ白なお米って苦手なんよ。とんかつ屋とかって出てくるご飯、
うんうん、
ああいうのあんまり好きじゃなくて、
うん、
ちょっと残ってる七分とか八分ぐらいのお米の方が、ちょっとなんか若干臭い方が好き。
ああ、そうなんですね。
うん、
意外に僕、こう炊くとき、たまに炊くときとかって玄米混ぜたりする方なんですよ、僕。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。ちょっとなんか、白いお米も大好きなんですけどね。大好きなんですけど。
時々食いたくなるんですよね。
そう
ですね。
うんうんうんうん。
そうなんですよ。
そうか。
だから昔はだから強かったから、あの、まあ、ね、女性が米ながら稼いでたっていうのもそうですし、うんうん、あの、郵便が始まる前の飛脚。
飛脚ね。うん。
あれ、すごいですよ。江戸大阪間あんなおっつい荷物抱えて70時間弱ですよ。
江戸大阪間が。
500キロですよ。もっとあんのか。
いや、そうですね。500キロ以上なんかな。
あの、名神高速の、
うん、
あの、高槻、茨城の間ぐらいで500キロの看板があるから。
うんうん、ああ、そうなんですか。
東京から。ちゃうわ。あ、東京ちゃうわ。ね、東名の東京インターやから、
うんうんうん、
ちょうど神奈川県と東京との県境ぐらいの
ところ。ああ、そう。で、奥の方ってことですか？奥手前と
手前の方。
手前の方。
江戸城
まだもっと。じゃあまだもっとあるってことか。
もっとある。
多分600キロと考えたら。
もっとあると思う。すごい。
すごいですね。
まあまあ全部走っとったわけちゃうけど、
うんうんうん、
あの、飛脚もリレーやから。
うんうんうんうん、
リレー言うても、江戸から箱根とか、
うん、
箱根から駿府とか、
うんうんうん、
その、フルマラソンリレーを。
例えば、ま、60キロ、60キロの距離を70時間で走ってたら、
ええ、
要は1時間で10キロ弱をずっと延々と走ってるって計算ですよね。
そういうことですね。
1日、あの、1時間で10キロって、まあまあ、しんどいですよ。
1時間10キロ
しんどい。1時間10キロってもう、10キロ走って、もこの日のトレーニング、もう終了みたいなね。
ああ、そうそうそうそう。
そのペースでずっとやるんや。
僕なんかやっぱ普段でも走るときでも1時間でだいたい 7.5 キロとか、ぐらいのペースで走りますから。
うんうんうん、うん。僕も1キロ、ね、7分半とかやから。まあ、俺もうちょっと遅いんやと思うんですよ。山崎さんに比べたら。
ああ、そうなんですか。
そうそうそう。うん。そうなんですけど。ね。
絶対弱いですよ。
そうですね。まあ、仕事でやってたらそうなのかな、もう。まあまあ、ただ、そういう人の割合が多分ものすごい多かったんでしょうね。
うん。
だから、猫ひろしみたいな、ね、人がいっぱいいるってことですよね。世の中に。
1億人みんな猫ひろし。
ねえ、1億、そう猫ひろし
ですよ。そう猫ひろし。そうですよ。
そりゃすごいわ。
すごいですよ。うん、だから、やっぱり、お米を食べたら強くなるんかなと。うん、そうなんですよ。
そうか。俺ちょっと、最近ちょっとあんまご飯、あんま食べへんくなってもうてるから、ちょっと見直さないといけないかもな、それやったら。
ああ、その、うん、なんですかね、栄養学検知と、その、
うん、
古来の日本民族の体質との、
うん、
まあ、
まあ、ええとこですね。そうです。まあ、ちょっと、どうなんやろ。ええとこ見っけてね。
いい落としどころを見つければ。
そうですね。
体にもいいかなと思いますけどもね。
いいじゃないですか。
そうなんですよ。
そんなんよう調べましたね。たまたま。結構やっぱ山崎さん勉強好きな、好きというか、気になったこと調べるの好きなんです
ね。俺気になったらすぐ調べるん
ですね。まあ僕も結構、よく携帯、で、よくすぐ Google するから、
うん、
Google で検索するから、僕の周りの友達とかって、何々なんかな、ヤブくんって聞いてくるから。お前俺を Google やと思ってるやろと思って。
Google ボーイになってる
ね。Google ボーイになってる。そう。Siri に聞いてるみたいな感じになってる。最近、そう、めっちゃ気になるわ。よーもう、ヤブが調べるやろみたいな感じになってるから。
ヤブズ .com が次、Siri.com。
そう、Siri.com になっちゃってるぐらいのやつ。
うん、そうや。じゃあ、俺もそうや、もう、なんか、何々やんねえって聞かれるから。
あるでしょ？
あるあるある。
あれ、ムカッとするんですよ。お前の目の前にある、そのなんかこう、携帯的なやつがそういうの調べるためにあるんちゃうんかっつって。
そうや、そういうことじゃん。
お前持ってるやろっつって、その愛の本をね、つって。
そういうことじゃん。
ね、
うん。俺らが知ってるわけちゃうからね。その先にいるわけですから。
そうそうそう。知識量は一緒やつ
って。一緒一緒。みんな同じやねんからな。なんかねえ、
うん。そうなんですよね。まあまあまあ、それで気になって調べちゃうわけですね。
そうなんですよ。
うん、
まあまあ、これからも明日も Google は活用していくと思いますけど、
うん。そうですね。明日も明後日も Google は活用していきますよね。
もちろんですよ。
そうですよ。
そうですよ、
うん。
そしてこの番組を Google で検索して。
はい、そうですね。
引っ掛けてください。
引っ掛けてくださいね。
そうなんですよ。
一応なんかこんな記事。こんな記事じゃないわ。以上、今回の放送はこんな感じですよ、つってね、記事に残ってると思いますんでね。
はい。
うん、そんな感じですね。
ぜひ検索してください。
ぜひぜひということで。
はい。
はい、はい。
特攻は、ポッドキャストをキーステーションに全世界へ配信しております。
でも、なんつうんかな、運搬の技術みたいなんてどんどん変わるじゃないですか。
ああ、それ、飛脚の時代とか関係なくて。
いや、そうそうそう。まあ、飛脚の時代からの流れみたいな、そういうの
を
言ってて。はい、はい。どっかで車とか、その前に自転車とかあったんかな。
自転車で運んでたとか、何ですか、人力車とか馬車とか、
うんうんうんうん、
明治時代にそれを経由してるから。
あ、そうなんですか。すごいな。
人力車、馬車あって、うん、で、初めて鉄道を通したのが新橋横浜間に、江戸時代に、電車が鉄道っていうのを通って、
うん、
それから鉄道網が全国に整備
されてたのかな。あ、そうなんですね。新橋と横浜って結構遠いんです。
新橋横浜間にだいたい40キロ弱かな。
40キロ。東京と横浜って、その、東京、隣なんですよね。
東京、今の東京駅と新橋駅やったら、
うん、
直線距離で多分2キロ半ぐらいしかないから。
うん、ああ、そうなんですね。うん、
3キロぐらいかな。
そっかそっか。そんなもんなんや。
で、試験的に鉄道通そうってやったから、うんうん、まだまだその輸送量の大部分に占めるのが馬車とか人力車やったから。それでもね、こんなホイールついてゴロゴロゴロゴロ回せる、
うん、
やったら量は多く運べるから。
うん、そうやね。
うん、
そうかそうか。
そうなんですよ。
徐々にそうやってこうなってって、で、車になって、トラックになって、つって。
そうなんですよ。
で、アマゾンが出て、つって。
そうです、アマゾン。悪用高き。
悪。
俺も本アマゾンでね、いっぱい買うてるけど。
僕もね、結構アマゾニストやからね、あんましあれですけども。
あれなんですよ。うん、
そうなんや。
で、ヤマト運輸はね、
うん、
普通に、時間枠、12時から4時の枠を、
うんうんうんうん、
やめるよ、ね、
うて、んうん。
再配達が多いから、
うん、
あ、
要はその、要は再配達の率が高いところの、何指定をやめちゃおうっつって。
やめちゃおうと、
うんうんうん。
あとはもう、なんていうかな、その、ネットショッピングが全盛になってきて、
うんうん、
も
う
物流量がさばききれへんから、もう送料規制をやろうとか。もう、やっぱり会社としても労働者守らないといけないから。
うんうんうん、
で、また再配達しても家にその時いないとかね、
うんうん、
そういう人が多いから。
そうね。前なんやっけ、なんか再配達して家にいなければ、その次の再配達はなんかお金を取るぞ的な、
うん、
なんかそんな話って、ここでしたんやっけな、なんかそんなアイデアが出たみたいなのをテレビで見たんやっけな。
あ、僕は結構その前々から。
前々からその、そうした方がいい派なんですよね。
そうですね。
うんうん
やっぱりそのサービスには理由があって、物には理由があって値段ついてますから、それなりのサービス受けるんだったらそれなりのも
ん
払わなあかんという。安く何でも買
う
たらええっちゅうもんじゃないかなと。
ね
僕は思うんですよね。
僕もそうですよ。まあだって、ちょっと便利になりすぎてるよねっていうところですもんね。
そうなんですよ。だからこのおもてなしがね、やっぱ行き過ぎてるんですよ。
おその話題いいね。その話題何回か。結構前にも出ましたもんね、その。
僕はね、あんまり好きじゃないんですよ。
ね、
おもてなしというのが、
うんうんうん。
自分のできる範囲でやっぱりそういうのってするもんじゃないですか。
うんうんうん、
で、おもてなしをせえ言うて、される側が言うてるわけじゃないですか。その結果がこう山
本。まあまあまあまあ、そうですよ。それのね、しわ寄せの、ね、しわ よ、まあよくわかりやすい例なのかな、これって。
そうなんですよ。絶対良くないんですよ。で、その実際今、浅草の方とかでもその、うん、なんか外国の人が増えすぎて、うん、そしたらもう地元の人が、対応しきれへん。まあ、その語学の問題とかもそうだけど、いろいろ問題があって対応しきれへんから、
うん、
あの、ネット上で評価がどんどん下がっていってるみたいなのがあるみたいな
ん
よね、
うんうん
うん。
どういうこと語学のやつ要は、
おもてなし、日本はおもてなしや言うて、そのなんか、オリンピックの、その、招致の時にも言って、おもてなしの国や言
う
て海外にも広がって、じゃあ日本遊びに行こうって言ったけど、外国人が増えすぎて、そしたらこう、やっぱり日本のその現地にいる人たちにもストレスになって、
うんうんうん、
おもてなしができなくなってしまうわけです。
ああ、要はそのサービスが低下しちゃうわけですね、質が。
そうなんです。
まあ、そりゃそうですよね。
そうしたら、あれ、思とったのとちゃうやん。
ってなるっすよね。
っていう風になってしまうんですよ。
うんうんうん、そうか、そうか。だから、もともと無理があるんじゃねえかと。
僕はすごい無理があると思うんですよね。うん、
まあ、特に今、こう、多様化し、人がね、いっぱいいろんな人がいるようになるとね、難しいんかな。そうなんですよね。うん、もともとそのね、日本人、あの日本人ばっかりやったから成り立ってたとかそういうね、ことなのか。
ああ、もちろんその通りですね、
うんうん。そうか。まあまあ、そういうふうなところで徐々に浮き彫りになってくるわけですよね。
そうなんですよ。
山崎さん問題提起というか、どうなんつってたところをね。
それはね、やっぱりこの大和運輸の話しっかり、その浅草のサービスの話しっかり、うん、もう何でもそうだけどね。
うん。
うん、やっぱり日本人同士やから分かってた、うん、その、なんちゅうかな、この目して語らずみたいなところもあったりとか。
うんうんうんうん、
それがおもてなし、こう、通貨の間合いとかっていうのは、同じ民族、同じ文化で育ったから分かるものがあるけど、
うんうんうん、
やっぱり国が違ったら、全然違うわけやから、
うんうんうん、
と隣の韓国と日本で比べても全く違うわけやから、
うんうん、
そんなもん、一律におもてなしなんか出るわけないやんって、俺は思うねんけどな、
うんうん、
何を言うとんねんで、で風呂の入り方一つもちゃうのに。
そうか。だから国際そ、外側に向けておもてなしをアピールするのは違うんじゃないか派ですね。
そうなんですよ。うんほんで、その、外国の人らも、俺らが、例えば俺がアメリカ行ったとしても、アメリカのやつは別に来とうて来たもうとんちゃうねんからな。
うんうん、
まあ、来んのやったら、こっちのやり方したがいやって、向こうも思ってるはずやんから、
うんうんうん、
こっちも、もうちょっと、そう思ってもええんちゃう
まあまあ、まあ、そうですね。
そうなんですよ。で、そのおもてなし、外国に向けてやりすぎると、
うん、
地元の人がほんまに欲しいサービスとか、
うん、
情報が取れなくなってくるんですよね。そうなんですよ。駅の看板なんかも外国語ばっかり書いて。
あ、そうですね。増えましたね。
日本語の列、一列しかあれへんやんか、
うんうん。そうそうそう。俺電車乗っててなんかいろいろ思ったもん。普段あんま電車乗れへんから、あれけど、駅に着いたら、ね、外国語多いなぁと思って。
4カ国語やろ。
うんうん、うん。
んなマレーシアやないねんから。
観光地みたいになってるやつ。
観光地みたいになってる、
うんうんうん。
あれはね、俺はどうかと思うよね。
かなり派手、確かにいろんな文字が派手になってるなって思って。
うん。
そう。で、今日ここでね、ね、今、収録前にね、いろいろ、買い物をした際にお肉屋さんに行ってんけど、
ええ。
お肉屋さんの、あれプレートも超派手やったね、あれ。
もうなんか赤と黄色でかけなく
て。そう、ギラギラ感じ。うん。もうほんまでもその印象に近い感じやね、その、いろんな。国の、表記とかって。
そうそう。
ヨドバシカメラだったとかでもそんな感じだったんちゃうかな。
ヨドバシも多分そうやと思う。
ねえ、なんか派手に外国の言葉書いてた記憶がある。
銀座の百貨店とか行ってもそうやもん。
うんうんうん、
で、ほんまに欲しい情報どれやねん、どれやねん。だから一行だけかい、
うんうんうん、あ、そっか。あんまり俺、ね、アンテナ張ってなかったけど、確かに言われてみたらそうなんかもしれん。
そうやね。やっぱまずその、そこの街に住んでる人が快適に暮らして、っていうところじゃないですか。自分が幸せじゃなかったら、相手が幸せにできないんですよ。
なるほどね。
そうですよ。
熱くなって熱いこと言うっすね。
俺これ誰に言ってんねやろ。
まあまあ、でも、そうやってね、まあ、ヤマト運輸もそんな話になってて、でも運送業者のそういう風なのって、
はい、
前ってどこでしたっけ、そのアマゾンと、アマゾンとなんかのこ、あの仕事できないっていう風な話になったこと。
佐川急便さんですね。
あれは佐川急便か。
が、その、運送料引き下げをアマゾンからずっと言われてて、うん、
あ、そっかそっか。
これ以上下げたらもうサービスできないからっていうので、
うんうん
うん、そしたらもうアマゾンがもう契約を打ち切ると、
うんうん。
で、まあ一般的に価格は高いけども、ヤマト運輸は、その、時間区分とかも細かいし、うんうん、サービスがきめ細かいっていうので、 ヤマトの方に行ったんやろうけども、うんうん、もうそのヤマトも、もうドライバーの数とかがもう全然増えず、うん、むしろ減少傾向になって、うんうんうん、でもパンク寸前、うんうん。実際その現場で運送してる、兄ちゃんの話聞く機会があって、うんうん、ヤマトと佐川と、うんうん、それから西濃スーパーエクスプレス、
うんうん
の三社の人から話聞く機会があった
けど、
やっぱり皆さん同じこと言
う
てはった。
へぇ、
うん、
そうなんだね。
もう合間合間にその車止めた間にそのラベルを内職とかしないと、それでも間に合いません、うんうんうん。
そうなんですよね。
って言
う
てた。で荷物量を見ても、まあ、東京とかやったら、まあ東京はその街の回るエリアは狭いけど、うんうん、あっちマンションも多いから、うんうん、マンションなんか2、3棟全部一人で回らな
か
った。
ああそうか、それは辛いわ。
ほんで、向こうなんか、東京なんか一人暮らし多いから、うんうん、不在者票も増えるから、うんうん、で大変やねんて。
うん。そうやろな、そら。
言うとったわ、うんうん。めっちゃ大変ですわ、言
う
て。
だって俺多分その、田舎住みやけど、運送会社の人大変やなって思うもん、なんか、変なタイミングで、ちょっと目を離した隙に不在者票が入ってた時とかって、
うん、
もうすぐ電話したらちょっとうざがられるようなとか思いながら、
うん
うん、今家におんねんけど、つったら、あ、じゃあもう一回行きます、とか言われるんですよ。
ああ、そう言うてくれ
る、ね、ごめんな、そうそうそう。ごめんな、つって思って。
うん。
そんでね、でも多分東京とか、だいぶなんでしょうね、きっと。
ああ、もっとすごいんじゃないかなと、と、うん。そのうち、その、なんていうか、即日配達までやるとかいうふうな、首都圏に限ってとか、
うんうんうん。
なんかそんなことに言うやら言わんやらって話があって、うんうんうん、もう勘弁しちゃえよって。
だってプレミアムとか、アマゾンやっけ、アマゾンってそのプレミアム。
ああ、なんか、早持ってくれるやつ。
あ、そうそうそう、とかもありますもんね、なんかもう。うん、即日配達。うん。
アマゾンで最後、レジ押し寄ったら、最後出てくる。
あ、そうそうそう。とりあえず体験版どうですか、みたいな。
で、ちっちゃい字で30日後になんか、火薬製品だったら、金取りますんです
よ。そうそうそう。そうそうそう。今なら1回分、1回は、ただです。それができるぜ、つって。
うん。
うん。そうやな。だいぶだから負担はあるんでしょうね。
そうなんですよね、うん。
で、その通販の量も多分増えてるでしょうしね、かなり。
増えてるでしょうね。
うんうん、
だからこう、実際に百貨店とか行って物を買う人が減ったりとか、うん、まあアウトレットみたいなの安いとこは別にして、うんうん、普通の買い物やったらもう百貨店見るだけ見に行って、家で買うと。う
ん、ああ、そうそう。本屋さんとかでもそんな感じ。
本屋さんはほんまにそうやと思う。
ね、そう、う
ん。で、ましてやこの電子書籍が輪をかけて流行ってきてしまってるから、うんうんうんうん、紙の本なんか売れない。
まあそうですよね。
僕は紙派やから、うん、紙で買うんだけど。
あ、そっか、そうか、そっか。俺結構電子書籍買っちゃってる派なんだからね。わかるけど。
Kindle のやつ。
僕は iPad に、iPad のなんか、
うん、
で、あるんですよ、買えるやつが。その何百円とかで買えるやつ。
あ、そういう
の。そうそうそう。iPad にその、データを、その、クレジットカードで交流して、購入して、
はいはい、
そんで iPad で見るみたいな、まあ、Kindle みたいなやつなんですけど。
Kindle の iPad 版、
うん、そうそうそう、うんうん。そうなんですよ。うん、っていうのがあって、まあ、僕それ結構利用しちゃってるんでね、あれですけど。そうなんですね。
なかなかやっぱり、うん、もう、全部がパンクする時代に来てると思うから、
うんうん
うん、その、じゃあどこに、豊かさを持っていく、求めていくかっていう、
うんうんうん。
そういう時代になってきてるんでしょうね。だからみんな物が手に、簡単に手に入る時代になってきたから、
うんうんうん、
じゃあこうどこを向いていくかって、うんうん、向いていく先。だからなんていうかな、音楽でも簡単に配信で手に入る時代になった
んですけど、うんうんうんうん、
そしたら、10年前までとかやったら、うん、簡単に音楽手に入るラッキーっていう時代だったけど、今もう当たり前になってきたらもうそうじゃないっていうか、
うんうんうん、
逆にライブに足を運ぶ時代とか。
うんうん、そうそうそう。
芸人さんの東京03さんとかは、うん、自分のライブを勝手に YouTube とかで上げられたりとかしてて、うん、最初はもうすごい嫌やな思って、
うんうん
不満を漏らしてたらしいんだけど、うんうん、今はもう逆にもうどんどん流してくれと。宣伝やと、
うんうん。
で、流すからうちのライブ来てくれっていうことで、うんうん、もうなんかほとんどフリー状態にしてしまってるみたいですよ、
ね。どこやったっけ？ラーメンズもなんか全部自分ら出したんっけ？
ああ。
なんかラーメンズやっけ？なんかが、うん。自分たちのコントを YouTube でもう、バーって出し、今までのやつ作品全部出しました、みたいな。
ああ。
なんかそんなニュースも見たことある。うん。
なんかこの一緒に撮った写真とか、ライブとかやったら、最後撮れたりして、うん、そしたらもうなんか Facebook とかタグ付けして拡散してもらって結構ですよ。
うんうんうん、
著作権フリーです、とかって、
うんうんうん。
芸人さんとかもう、あとミュージシャンやったら、ファンキー・スヨエさんとかも、もう拡散 OK です、うんうん。なんやったらこのライブ映像撮って流してもらっても結構ですって、最初に言ってるから。
うんうんうん
もうそのネットの使い方っていうかね、うん、そういうのも変わってきて、
だから作品でお金を取るというよりもって感じですね。作品を集客のツールにしてる感じなのかな、それって。
多分そうだと思う。
っていうことなのかな。
うん。このメディアを多分名刺代わりに使ってるのかもわかんないね。
ね、あれもそうですもんね、キングコングの西野さんの、
ああ、
ね、やつ。
ありましたね、ブログでね。
そうそうそう。絵本をネットで公開しました、つって。
うん。
そんな時代、まあまあ、そうやって変わってくるんですもんね。ね、
で、うん、本当にいいなと思って、お金を出せる人が出すっていうふ
う
に、
うんうんうん。
そうで、やっぱりお金が回らなくなると、その芸術の文化発展もね、阻害されてしまうから、
うんうん、
うまいこと、この、回る仕組みが、
うんうん、
できればいいかなと思うんですけども。うんうん、
あでもね、その、どういうやり方が、また効果があるのか、効果があるのかっていうか、ね。
そうです
ね。まあ、一般的に効果的なのかっていうのがね、
うん、
まだ、もうちょっと見て、もうちょっと見ないと分かんないのかな、どうなんやろ。
ね
え。うんうんうん、
そうなんですよ。
だってまあ、無料公開も賛否両論あったりとかもね。
そうですね。
ね。あるみたいですし。
著作権の問題とかね、
うんうんうん、
著作権、著作隣接権、いろんな問題が絡んでくるから、
うんうんうんうん、
どこまでクリアにするのか、
うんうんうん、
ねえ、やっぱり、まあ、いろいろね、うん、この、著作権に関して、まあ、すごい揉めてる分野の権利です、ね。
うんうん
そうなんですよ。
いろいろね、山崎さん今気になって、あれですよ、勉強しまくるでしょ、今。
本買うてまだ。
本買うて。
そうです。
また教えてください、
それ。ちょっとやりましょう。俺、無免許だから、もう無料で教えます
よ。ああ、ぜひぜひ。
それこそ著作権フリーやから。
そう、フリーでね。そう、俺もちょっとそのあたりね、アンテナ入りたくなってきてるんで。まだ自分でね、調べるほど知識がないんですけど、全然。
うん。山崎さん、ビールいっぱいおごりますから、俺、それはもうそれで全部教えて
ありがたい。勉強になるっすね、それ
は。500円で全部わかるわ、みたいな。
ね
そうなんですよ、うん。
やっぱ変わっていくんですね、そうやって。
時代がどんどん変わってきてるかな、というふうに思いますけどもね。うん、
とりあえずね、
はい、
いつでも幸せに生きれたらいいなとはな、思うんですけどね。
思います。そうなんですよ。まあそんなんで、やっぱり僕もヤブさんのライブに、ちょっと、もう一回ぐらい、ちょっと、だいぶ行ってないですか、
ね、ああ、まだぜひ。
パタラヤブズ行ってないですか、
ぜひ。僕も山崎さんの演奏また見に行かせてもらいますんで。
あ、もうぜひよろしくお願いします。
それでも、両方、見て、演奏を見て、楽しんで、もう幸せになりましょうということですね。
そうですね。僕たちは幸せを与えてます。
そう、幸せを与えてね。
はい。
うん、そんな感じですよ。
そうですね。わかりました。
わかりました。
というわけで、本日のお相手は、ねはい、山崎と、
ヤブでした。
さようなら。
ありがとうございました。またまた。
失礼します。幸せにすることがすべて